の子供に対するインターネット制限がすでに導入されています。同様の規則はインドネシアの子供を保護するためにも重要と考えられています。この規則は0から18歳の約8000万人の子供に影響を与えるため、貴重な検討が求められます。それでは最後のニュースです。ヌサンダラ首都長は、立法制の建物のデザインは大統領の承認を得たと発表したことについてお伝えします。ヌサンダラ首都長またはオイカエンのブスキハディ無料の長官は、立法制の建物のデザインがプラボースビアント大統領によって承認されたと述べました。バスキ氏によると、現在はデザインの最終調整段階にあるということです。これは2025年2月3日月曜日に大統領宮殿複合施設で行われたヌサンダラ首都の建設継続に関する限定閣議の後に発表されました。会議には、プラボー大統領と内閣府の複数の大臣が参加しました。審査されたのは、立法制の建物のデザインであり、特に本会議場のデザインです。建物の形状は、すでに大統領の承認を得ており、現在は最終調整の段階です。我々は今後、インフラ地域調整、担当調整大臣を通じて大統領への支援を続けます。同じ会議でインフラ地域調整担当調整大臣のアグサリムルティ・ユドヨノ氏は大統領との会議において基本設計の強化を担当するデザインチームが参加したことを明らかにしました。アグ大臣によると、このチームは以前にも政府中枢エリアの設計に携わっていたということです。彼は現在の政府中枢エリアの建設は立法制及び同法制の建物に焦点を当てていると強調し、建設が迅速に進められることを期待していると述べました。リスの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。
Indonesia.
リスナー皆さん、明日の天気予報です。インドネシアの大都市から始めます。ジャカルタ、メダン、バンドン、デンパサル、スラバヤでは、明日は雨が降りそうです。傘を持たなければなりません。そして、日本の東京と大阪も明日雨が降りそうですよ。傘を忘れないでくださいね。では、ロンドンとシンガポールは曇っています。でもロンドンではシンガポールより寒いため、コートを忘れないでください。最後はニューヨーク。明日は雪の後、曇りになりそう。これは寒そうですね。家でくつろぐのがいいですね。仕事ある方は頑張ってください。それでは天気予報が終わります。
Voice of Indonesia。 akhirnya kita ada di akhir yang menyakitkan. Ku sadar kita telah melangkah terlalu dalam. Sadari awal kita sudah tahu kan.
レッサー皆さん、インドネシアからのお便りです。最初のお便りは、バドゥイ・ダラムの人々は、2025年2月1日から5月3日までの3ヶ月間、伝統儀式カワルーを執り行います。この期間中、儀式の厳粛さを保つため、バドゥイ・ダラム地域は観光客の立ち入りを禁止します。カワルーは農作物の収穫に感謝し、国の安全を祈願するための毎年行礼の伝統行事です。この閉鎖は戦争代々受け継がれてきた戒律に従うものであり、毎年実施されます。観光客の皆様には、この伝統を尊重し、カワルーの期間中はバドゥイ・ダラムの訪問を控えるようお願いいたします。では最後のお便りは、2025年2月4日火曜日午前7時8分西インドネシア時間に、西ジャワ州でマグニチュード 2.1 の地震が発生し、震源はスカブミ県南東 17km、 深さ 144km でした。インドネシア気象庁または BMKG はこの情報を公式ツイッター@ インフォ BMKG で発表しましたが、揺れを感じた地域についてはまだ情報されていません。BMKG は情報の迅速な提供を優先しているため、今後データが更新される可能性があると強調しています。では皆さん、これでインドネシアからの便りを終わります。
Voice of Indonesia。
ぜひとも皆さん次はラジャポラという西ジャワ州の伝統を聞いてください。ぜひとも皆さん次はラジャポラについて聞いてみましょう。
kualitasnya menurut saya bagus sih, cuman
私にとっていいと思います。価格も安いです。そして時々バンドにない商品がここにはあります。品質は十分にいいと思います。ここでは綺麗に作られている感じです。そのため、市内外や他の都市へのお土産としていいです。はい、価格は手頃ですし、品質もいいと思います。これはラジャポラの編み物工芸品の販売センターにいた訪問者の意見です。多くの訪問者によると、ラジャポラの編み物の品質は高く、価格も手頃感があるということです。しかし、訪問者の翔さんの後ろにラジャポラの編み物事業家が流した汗は少なくありません。ラジャポラは編み物工芸品で知られている西ジャワ州のタスキマラヤ県にある郡の一つです。ジャワ島の南の道路に分けられ、誰でも簡単に見つけることができます。さらに道に沿って様々な形の編み物工芸品を展示している店が並んでいます。編んだものはバスケット、センス、バッグ、さらには家の壁などのように何か物を作るためにつなげた繊維です。ラジャポラでは編み物工芸品の技術とビジネスは世代に経て伝承されています。編み物工芸品はラジャポラ通りの店に届く前に周囲の村で加工されています。ラジャポラ通りの賑やかさから遠くないところに静かなスカルワスという創造村があります。川の流れ、虫、ハズレ、そしてたまに通る車の音しか聞こえません。なぜなら地元住民はそれぞれの住宅で手工芸品を経営しているからです。スカルワス創造村の歓迎看板の向こう側に我々があった世襲の編み物経営者の一人であるアセプさんの家があります。代々受け継いでいます。多分祖父の代からだと思います。実は親の村の仲間からでもあります。約15年前から、2002年ぐらいからだと思います。アセプさんの工芸品は財布、バッグ、バスケットなど様々です。ほとんど全ての製品はインドネシア各地の手工芸品センターに送られます。アセプさんが使用する編み物の主な材料はパンダンとイクサです。アセプさんは実際は一人では行われていない、分担している彼のビジネスの生産プロセスについても話しました。職人の仕事はパターンを作って完成するまでです。編むものは自宅に持ち帰ります。そのためここで作られません。材料から販売するまでには5つのプロセスがあります。まずは海から材料を取ってきます。そして 着色するために専門の店に送ります。そしてここに戻し、その後バッグを作る村に送ります。再びここに戻し、布を作ることができる職人に送ります。そしてまたここに戻し、ここでアクセサリーを作り、そして販売することができます。基本的にそうです。ほとんどのバッグが人々を関与させています。ですから、基本的に5人ぐらいの人が関わっています。最初の人が利益を得て、2人目、3人目と、例えば5人目まで利益を得て、そして私が販売できるのです。アセプさんの何重もの編み物工芸品は十数人の手によって何百枚ものパンダンの葉とイクサから作られています。その一人がお客さんです。お客さんは彼と彼の家族は編み物職人として長く仕事に従事していると言いました。私たちもお客さんに編むプロセスを見せてほしいと頼みました。編み始める前にお客さんは彼が使うシンプルな道具のいくつかを見せてくれました。道具は編み方によって異なります。竹とこの針金は引っ張るためです。これだけです。その後、ハンマーは強く打ってしっかりさせるためです。型枠は木材です。この型枠はサイズに応じた袋のためです。これは最初です。お客さんのキーの型枠は非常にシンプルです。取り付けられている5本のキーの刃が一つのフレームのようになっています。最も広い刃がベースになります。型枠のベースの両端に2本の刃が固定されていて、型枠の側面になります。そして残りの2本は型枠のヘリに作られて上部になります。この型枠の上部には20本の小さな釘が取り付けられています。お客さんは編み方も見せてくださいました。見たところプロセスは単純に見えます。縫ったり紡いだりするのに似ています。お客さんの手は型枠に巻きついでいる数十メートルのイクサを巧みに導きました。しかしお客さんは編みながら説明するのはかなり難しいそうでした。これは約3時間かかります。上手になれば1時間ぐらいです。1日にいくつバグを作りますか？場合によります。トラブルがなければ5つか6つ作れます。そしてミスがあれば最初から作り直します。そうです。集中力が必要です。ゼロミスという概念はラジャポラの編み物に本当に適応しています。一つミスがあると職人は最初からこのプロセスを繰り返さなければなりません。忍耐力と細心さが確かにラジャポラの独特の編み物の品質を維持する鍵です。ですからラジャポラの編み物が人気があることは不思議なことではありません。バックステージで編み物を作るプロセスを見た後、私たちはラジャポラの編み物がどのように評価されているかを 知るためにラジャポラ通りに戻りました。私たちはラジャポラ手工芸品販売推進センターで13年間販売している編み物工芸品店のオーナーであるポポンさんと会いました。しかしポポンさんから私たちはかなり違う現実を聞きました。現在は少し減少していると思います。わかりませんが、問題は現在たくさんあり、多くの都市の中心にあるようです。それで職人は現在そこへ直接送ります。そのためラジャポラへの訪問者が減っています。時々ここで買い物をする人もいます。しかし例えばバスが1台来た場合、買うのはほんの数人です。訪問者にあまり依存することができません。ラジャポラを含むジャワ島の南の道路は長い休日、レバラン、新年などの特定の期間にたくさんの観光客が訪れます。この期間はラジャポラの売り手にとって利益を得る絶好の機会になります。しかしポポンさんによると、この数年の状況は期待できるものではないということです。休日がある場合はいいです。通常は金土日曜日です。しかし時々今のところはあまり頼ることができません。状況は昔と違います。昔は金土日曜日に休日がある場合賑やかになって、今は時々平日がよりいいと思います。同じことがアセプさんからも伝えられました。彼によると売上高が大幅に減少しているということです。過去3年間に1週間あたり300枚ぐらい達しました。今は多分多くの人がそれを作ったので、実は非常に減少しています。今300枚に2週間ぐらいかかると思います。以前はそれが1回の配達分でした。一方配達は1週間あたり3回でした。そうです、激減しています。彼によると、クラフトセンターでの買い手の関心の低下は事業者の売上高の減少に影響を与えます。そのため職人の収入も減少します。ビジネスが不振の時にニーズはありますが、在庫がありません。それは悲しみです。日常生活に対応していませんので、他の収入を探す職人はたくさんいます。収入のバランスを取るためです。置き去りにされまた他の収入を探します。アルバイトのようなものが多いです。収入を得ることができるアルバイトです。しかし収入は不確実です。ラジャポラがこれまでと同じように裕福ではないと聞いて非常に胸が痛みます。このまま続くと影響を受けるのは人々の経済だけではないと心配されます。代々受け継がれているラジャポラ独特の編み物工芸品の文化は時間の経過とともに失われる可能性もあります。しかしかすかな希望があります。タジクマラヤを含む国内の様々な地域におけるインフラ建設は素晴らしい機会になる可能性があります。タジクマラヤ市の中小企業産業貿易局のモハマッド・ティルマンシャ局長が語った通りです。
Karena kita juga sekarang punya bandara Bandara Wiryadinata di mana sudah ada flight penerbangan.
Nasehara Genzai Wiryadinata Kukogari Tasikmaraya Harin Perdana Kusuma Kang no Binga Mainichi arimasu. Soshite Tasikmaraya Soro no Suika Ruto ga sude ni kaishi saremashita. Watashi tachi wa tokuni Kartajati Kukou no kaihatsu e no akusesu o mite imasu. Sono kukou wa Majorenka ni ari 国際空港になる予定です。かなり混雑している風船とハリン空港の代わりに来月運行される予定です。カルタジャティ空港は今後国際空港になるので、タシクマラヨ通過する道路への暗接があります。カルタジャティ空港とウィディアジナタ空港の間で国内線が計画されているためです。そこで 私たちはそこにマーケティング、ワークショップ、そしてアウトレットの中心となるセンターを建設する予定です。将来へ向けての政府の計画を伝えるだけではなく、フィルマン局長はこれまでのところラジャポラを含むタシクマラヤの人々は常に解決策を探し続けていると語りました。例えば 資金調達の面と経済危機が起きた時、タシクマラヤの人々は影響を受けません。私は、タシクマラヤ住民は創造的であり、資本問題はいつでも解決策を見つけることができると言うことを認めます。しかし、私が見たところ、彼らが資本に依存していません。彼らは 伝統的で危機に慣れています。1970年代に経済危機がありましたが、タシクマラヤの人々は影響を受けませんでした。当時のタシクマラヤは安定していました。なぜなら私たちが行ったことはコミュニティの創造的産業の発展から優れた製品を通じて行われたものであり、当時の財政政策に関する 事故に依存しない経済的能力でした。そのため、当時影響を受けませんでした。多くの企業が倒産しました。ローンの返済額が非常に大きく、犯罪ができないため、多くの業界は現在稼働していません。しかし、依存の業種は常に稼働していて、 さらに当時の経済危機を伴うタシクマラヤコミュニティの経済をサポートすることができています。 独立性はラジャポラの編み物の事業家を含むタシクマラヤの人々の気質になっている ようです。編み物のバッグの再販業者であるエコウィナルコ氏のようにです。お店はありませんが、エコ氏は毎月副収入を得ています。考えられませんでした。注文に応じてです。あります。1ヶ月あたりの場合あります。 顧客はどこからですか？私は顧客に会ったことがありません。しかし、私は信じています。最初は Facebook からです。電話番号を取り、住所を取ります。直接電話され、信じています。3000万や 4000万ぐらいは送金されます。スムーズにいっていますか？ よかったです。
ポポンさんも同じです。お店への訪問客の不審はインターネットで、バイヤーを見つけることによって対処されています。今はオンラインストアにサポートされています。現在、 オンラインショップが有効なので、オンラインにサポートされて幸運です。私はいくつかのオンラインショップのサイトで販売していて、かなりいいです。配達もかなりいいです。
海外へも送っていて、昨日はモロッコに財布を送りました。そしてドイツにワイヤンを送りました。たくさんあることがいいです。毎日収入を増やすことができていいです。草やいい草は普通踏みつけられたり害あるものとみなされています。しかしガジャポラの人々の独立性なあてによって、草やいい草が有益で生活につなぐものになることができます。ラジャポラの人々の生活も編み物のようなものです。どんなに少しの希望でも決して捨てることはありません。その希望は心を込めて余れ強くて、何があってもへこたれない構造になります。
Voice of Indonesia。
Sudah ku coba sepenuh hati untuk menjadi menepikan perasaan, rumbuhkan egoku, namun sayapku remuk. Bila ku tanya pada diriku, mengapa aku bertahan menerima keadaan yang tak baik saja, memaksakan segalanya. Tapi tak mampu ku menyerah.
ベトナムのサンバ少年の西田です。今回はリアオ小島州の伝統的な飲み物エスラクサマナマガムをご紹介します。リアオ州の観光にお疲れなら怒りの提督の氷またはエスラクサマナマガムを楽しみながら少し休憩してみませんか。このリアオ特別の飲み物はそのユニークで希少な名前で知られています。この飲み物の由来にはかつてのマレー王国時代のクエニ農園のエピソードが関係しています。伝説によれば提督が妻をクエニ農園の所有者に奪われたことに激怒し剣を振り回して農園中を荒らしたそうです。その結果クエニの果実が無数に切り刻まれて地面に散乱しました。農園の人々はその果実を拾い集め最初はどう扱うべきか迷いましたが一人の女性がその果実をココナッツミルクとパームシュガーで混ぜ合わせたことで爽やかな飲み物が誕生しますし、この飲み物がエスラクサマナマガムと名付けられたものです。別の説ではこの甘い飲み物にはかつて少量の唐辛子が加えられており、その辛さで飲む人が怒り出すという話もあります。エスラ様のマガムクはクエニーの果実を切ったものを基本材料としています。この飲み物はココナッツミルクとパームシュガーまたはグラニュー糖と一緒に供されパンダンの葉を加えることで独特の香りを引き立てます。さらに氷を加えることでこの飲み物はより一層爽やかな味わいになります。クエニの果実は大きくて繊維質のマンゴーの一種で芳香が強く柔らかい果肉とその甘さが特徴です。エスラクサマナマガムクは甘くて爽やかな味わいが特徴でマレー料理例えばバチャダギンと一緒に楽しまれます。バチャダギンは牛肉を主材料とした料理です。この飲み物は宴会断食明けの食事または祝祭日などでデザートとして提供されることが多いです。また日常的にはリアウ州の街角で多くの屋台が販売しており価格は1万ルピアから1万5千ルピア程度と手頃です。リアを訪れる際にはぜひこの飲み物を試してみてください。それでは皆さんこれでお騒年の認証を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
レッサー皆さん、音楽の広場です。今回は、シェリーナ・サルサビラが歌う、ビダル・ムラジュという曲をご紹介します。ビダル・ムラジュは、フィル・アズワルが作曲しました。この曲は、ビダールに関する物語を描いていて、フィル・アズワルは、時代の流れとともに、失われつつあるビダールに対する憂慮からこの曲を作り出しました。ビダールはプンチャラン船とも呼ばれる小舟の別の名前です。 パレンバン王国の時代には、パンチャラン船はその速さを活かし、川沿いの地域の安定を守るための循環に使用されていました。現在では、ビダール競技がパレンバンで頻繁に開催されています。ビダール70という曲には、パレンバンの人々の強さと競争心を増やす哲学が囲まれています。この哲学は、無視線を進み続けるビダール線の象徴性と一致しています。ですから皆さん、これでシェリナ・サウサビラが歌うビダール村中を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bergandeng tangan kita selalu, rianglah hati tiada cemu. Ria gelombang seru menyeru, gitar melaju seiring lagu. Gada terpandang dalamnya kalbu, bahagia hati jangan
皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。次は英語の1時間番組を送ります。皆さん、フォイスオブナネーシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることを忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は FOI_Official、 TikTok は FOI_Official、YouTube は FOI オフィシャルです。それではまた次回お会いしましょう。
Here is the voice of Indonesia, the world service of Radio Republik Indonesia in Jakarta. Welcome back to me, Mas Faisal, on Indonesia Today. I hope that all of you are fine. Today can be your new spirit or new enthusiasm. And even today, all of you are fine and you are able to do your best. Wherever you are who are listening our program, I also hope that with full of spirit, you are able to improve about your capabilities, to work hard, to work smart, and even to do your activities enthusiastically. Here is the news. Deputy Minister of Social Affairs Agus Jabo Priyono has said that the government's free nutrition meals or MBG program can help alleviate poverty and positively impact the economy in the regions. In a statement issued, Priyono emphasized that poverty alleviation is one of the priorities of President Prabowo Subianto's effort made to achieve. It included by free meals program as well as community empowerment programs, including the Family Hope program. The Indonesian government is working on strategies such as product diversification to anticipate the potential impact of the policy formulated by the new United States administration under Donald Trump to increase tariff on imported goods. Trade Minister Budi Santoso in Jakarta underlined that the need for domestic business actors to diversify their export products in the wake of Trump's decision to levy higher duties on goods imported from Canada, Mexico, and China. That's the news read by Ahmad Faisal.